恵みをいただく御言葉は、ヨハネによる福音書の2章1節から11節までです。ヨハネによる福音書2章1節から11節、はじめに1節から4節までお読みいたします。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。アーメン。それでは一言お祈りいたします。私たちを花嫁として愛してくださった我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。やがて我ら教会エクレシアはあなたにめとられる日が来ます。それに備え我らはともども主をあなたに向かって花嫁として、御言葉の灯火を灯し、聖霊の油を蓄え、そして御前に待つものです。どうか今日もあなたが我らに豊かに望んでくださり、私たちに必要な命、御言葉の深みを主をますます開いてくださり、我らともどもにあなたの命の言葉で潤してくださいますように、花嫁は待ち望みます。主よ来てください。今このところに来てくださり、我らを御言葉で潤してください。これからのすべてをあなたに期待して、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所は、秋ぐらいですか、テフィリンをした箇所ですけれども、テフィリンすればするほどですね、御言葉のその深さがどんどん、ね、増し加わっていくんですね。この箇所前も、テフィリンして、そして、メッセージもして、いたんですけども、今日はまたですね、その御言葉の、さらに、別の観点、テフィリンによって開かれた、その奥義の別の方面から見ていきたいと思います。誠に御言葉はですね、掘れば掘るほど、その同じところでも別の宝が埋まっていて、本当にこの御言葉一つの中に宇宙そのものが隠されているかのような、主は本当に空をキャンバスにして、そして海を墨としてもなお書ききれないほど、主は奥深く、本当にどんなに主について書き記してもなお足りないような、そのような素晴らしいお方が私たちの主イエス様だ。このヨハネの福音書の最後にヨハネが記しています。私たちもこのヨハネに習って、本当にこのイエス様の奥深さをますます見ていきたいと思います。で、この奇跡、ガリラヤのカナにおいて行われました。イエス様が交渉会において最初の奇跡として行われた奇跡、それは結婚式における奇跡でした。で、このガリラヤのカナ、このカナという地名の名前なんですけども、その名前の意味は嫉妬、あるいは情熱、あるいは所有という意味もあります、嫉妬、情熱、所有、それがカナというその土地の意味するところです。主はですね、このことさら結婚ということについて、最初の奇跡を行われた。そしてそれは、情熱、嫉妬、所有という意味の地名において、それが、その奇跡がなされました。主はことさら結婚ということに、特別な、その意識を持っておられるようです、結婚。なぜならイエス様のその人類に対する最終目標は結婚だからですね。聖書は何で終わってるか、結婚で終わってます。聖書の最初も 結婚が、ね、かなりこの聖書の初めの方に出てきますね。神様は人を作られた時、男と女とに創造されました。そしてこの二人は一つとなって、ね、夫婦は一心同体となる。この奥義は偉大であると、ね、書いてあります。聖書は、ね、結婚において始まり、また結婚において終わる。そしてイエス様が初めに、奇跡を行われたのは結婚の場においてでした。イエス様と、ね、この弟子たち、このガリラヤのカナにおいて、ね、ある結婚式に招かれました。で、お母さんも一緒に招かれたんですけども、しかしその結婚式の中で、ね、まあ、ある不足がきたらされます。ぶどう酒がなくなってしまった、ね、ということですね。結婚式、ね、まあ、本当に大変ですね。経験された皆さん、準備から何から、ね、当日にあれがない、これがないってね、土壇場になっていろいろ心配したり、ね、することがあります。ね、大した、不足ではない失敗、ね、もあるんですけども、ちょっとこれ決定的に、ミスだ、ね、この結婚式そのものの進化が問われるような、ね、そういう重大なミスだ、ね、そういうことが、ね、発覚することもまた、ね、結婚式にあるわけですけども、まあ、当時ですね、この、まあ、ぶどう酒が、尽きてしまった。これ結構ですね、この夫婦にとって、まあ、一生の恥になるような、それほど、深刻な失敗とも言えるものだ。まあ、大体中華書には書いてはあるんですけども。で、まあ、とにかく、まあ、ぶどう酒がなくなるという、ね、その不足がこの結婚式の中において、ね、来たらされてしまいました。で、それで母マリアがですね、イエス様に、ね、言うんですね。ぶどう酒がありません。母が、ね、イエス様に、ぶどう酒がありませんってこの3節で言っておりますけれども、それに対してイエス様は、ね、4節で、するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。イエス様のこの言葉、まあ、初めてここを読む人が、ね、ありましたら、かなり不思議だと思いますね。母親に向かって、ね、女の方と、ね、しかも、あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方。まあ、ちなみに、女の方、訳されてるんですけども、ギリシャ語ではギュナイ。これですね、婦人、ある、ね、女性の、成人した女性に対しての、まあ、敬意を表した言い方がギュナイなんですね。まあ、女性の方。何か親子関係では、ね、ないかのような、そういう答え方です。母親としては、イエス様を子供として、呼んだ、でしょうね。まあ、それは、そうです。ずっとイエス様、この、ね、マリアとヨセフに、ね、育てられて、そして、ね、母と、ね、子供として、マリアとイエス様は、関係だったわけですから、ね、ですから、マリアが、この結婚式の中で、ぶどう酒がなくなった、ね、ぶどう酒がありませんと、ね、イエス様に言った。まあ、きっと、何か、ぶどう酒を何かの手立てで、補充、できないものでしょうか、あるいは、ね、ただ単に口走ったのか、ね、とにかくイエス様に対して何か主人とかあるいは主とかメシアとかそういう見方ではなく母親から子供に対しての、ね、まあ、そういう言い方に対してイエス様は、ね、親子関係で、ね、としてイエス様は答えませんでした。お母さんというふうにイエス様は言わなかったんですね。女の方ですから、ここにおいてイエス様は立場表明をしているわけです。あなたとは母と子という関係ではなく女の方、ユナイ、あなたは私と何の関係があるでしょう。もしですね、イエス様に何か奇跡とか印とかあるいはイエス様に何かしてほしいということであるならば、母と子という何かそういった関係ではなく主人としもべというようなそういう関係に立たなくてはならないわけです。立場切り替えが必要です。イエス様はここにおいてその立場切り替えが必要であるということを、ね、示しております。私たちもですね、イエス様を何か慣れ慣れしく、呼んで、でそれで何か主従関係を、ね、イエス様との主従関係を崩すような、イエス様が主であって、そして私たちが、ね、そのイエス様に対してはしもべであり、また下の立場にあるわけですね。これを、ね、逆転させて、何か、ね、母親が子供に、ね、 あの、ことづけをするように、何かお買い物でもね、行きなさい、そういうふうな、いうような、ね、上下関係で、イエス様より上になるとするならば、イエス様は、あなたと私とは何の関係があるでしょう、ね、ということになってしまいます。本当に多くの人たちが、神という存在を勘違いしています。神という存在を一見ですね、敬っているかのようでいて、実は、ね、多くの人たちが神様を何か、ね、困った時に何か動いてくれて自分のことを助けてくれるしもべであるかのような、ね、なんかそういう立ち位置に置いてる人が多いんですね。この間も、まあ、ある人が、ね、何か困った時だけ神様に頼むんだよ、ね、それがみんなだよ、ね、神様そういう存在でしょって、そういうふうに勘違いしてる人がいたんですけども、いや、神様が主で、私たち人間が従の関係ですよって。この関係を崩してしまうと、神様は、ね、私たちに対して何の関わりも持たなくなってしまう。だから、立ち位置のチェックが必要です。皆さん、ね、イエス様より上になってるでしょうか、下になってるでしょうか。アメン、下です。アメン、そうです。まずここの立ち位置チェックが必要ですね。マリアはこの立ち位置チェックにおいてもう発動したことでしょうね。あなたは私と何の関係があるでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。で、この言葉をマリアは、ね、聞いて、でそれで5節、母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。アメン、ね。この母マリアは母という立ち位置を降りてですね、この手伝いの人たちに、あの方が言われることは何でもしてあげてください。要するに自分たちが、ね、イエス様より下、そしてイエス様が指示をされる、イエス様が、ね、イニシティアブを通る、そういう立ち位置に、ね、この母マリアはそういうふうにこの手伝いの人たちに言いました。でこの手伝いの人たち、ギリシャ語ではディアコノスと言います。ディアコノス、要するにしもべですね。ディアコノス、まあ、このギリシャ語を分解しますと、ね、ディアと、ね、このディアとコノス、このディアというのがくぐるとかスルーする、あるいは、ね、あっち行ったりこっち行ったり、まあ、そういう意味ですね。でそれでこの、コノス、これ灰とか塵を意味します。塵灰ですね。塵とか灰のことをコノス。ですから、ディアコノスは、ね、塵灰をくぐるもの、ね、塵灰の中を行ったり来たりするもの、ね、それですなわちしもべ、ね、そういう、意味です。ディアコノスたちがいたんですね。この場所に、ね、しもべたちが。言われたこと、ね、主人から言いつけられたことは、ね、たとえ塵の中であろうが、灰の中であろうが、行き来して、そしてその主人に言われたことを果たす。これがディアコノス。で、韓国語ではこれをチュプサと言います。ね、執事。執事は、要するにディアコノスです。ね、手元の手紙にも、ね、執事って出てくるんですよ。それもディアコノスです。ですから、この執事たるものは、イエス様が仰せられるならば、ね、塵の中を行ったり来たりしようが、その主の身旨とすることをする。ね、それが、このディアコノス、執事、ね、手伝いの人たちですね。で、その母マリアは、この手伝いの人たちに、あの方が言われることは何でもしてあげてください、言います。私たちは、ね、イエス様に何か、ね、してほしいと思うとき、何かとですね、自分の考えで、ね、まあ、これと、ね、指示をしたがるものです。あれがないと、ね、例えばこの場面によってブドウ酒がない。とするならば、もうこの空っぽになってしまったブドウ酒の、ね、その亀を、イエス様、ね、何か何らかの手段でこの亀に新しいブドウ酒を継ぎ足してください。補充してください。再び、ね、あなたの奇跡によってこのお財布の中を、ね、満札でいっぱいにしてください。ね、まあ、そういうふうにですね、まあ、人の頭の中では思うんですね。自分の願い、自分の思い通り、自分がパッと思いついたこの方法でその通りに運行されてほしいと、ね、支配欲が強い人間はそういうふうに思うんですけれども、しかしあいにく主はイエス様です。イエス様が主ですね。そうは問屋が下ろさないんです、ね、 母マリアは、ね、はじめ、ぶどう酒がありませんと言いましたけれども、でも、ね、ぶどう酒を、ね、いかなる風で、ね、するかは、それはイエス様、主人であるイエス様の問題であって、私たちが、ね、とにかく言うことではない、ね、指示することではない。むしろ、私たちの方が、イエス様、あの方が言われる、ね、あの方であるイエス様が言われることを何でもする。これが正しい私たちのあり方であるわけです。で、6節。さて、そこには、ユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。アーメン。ここにおいて、ユダヤ人の清めのしきたりによって、石の水がめ、80リットルから120リットル入り、ね、結構なボリュームですね。それが書いてあります。このユダヤ人の清めのしきたり、この清めのしきたり、ギリシャ語ではカサリスモスというんですけども、これですね、清められることとか、あるいはなんかユダヤの立法上の清めの、ね、その、清め例というんですね、韓国語では距離ルルッタラ、ね、そういうふうに言うんですけども、要するに清めの例ですから、もし何かしらで、なんか汚れた動物とか、ね、死体とかに触れて、汚れてしまった場合、ね、この清めの、ね、水、画面の中に満ちている水から、ね、そこから、ね、水を浴びて、そして夕方になったら、その人は清くされる。そういった清め例、そのために置いてあるのが、この水画面です。空っぽの水がめでした。この水がめの中には、もともとブドウ酒が入っていたものではありません。ユダヤ人の清めのための、自分自身が清められるための器なんですね。イエス様が用いるのは、人間が飲み食いした、そんなワインボトルとか、あるいはそういった汚れた器とかではないんですね。イエス様が用いられるのは人間のその飲み食いした欲望の、ね、その結果空っぽになってしまった器を満たすものではありません、ね、人間の欲望としては、ね、この空っぽのブドウ酒器を満たしてくださいとか、ね、この、ね、空っぽになってしまった財布を満札でいっぱいにしてくださいとか、ね、そういったことを、ね、頭の中で想像するんですね。人間の思い通り欲望思いつきにイエス様は捕らわれるんじゃないんです。
要するにですね、人は自分が失ったもの、そしてなくなってほしくないものがなくなった時に、そのものを満たしてくださいって言ってるんですね。で、このカナの婚礼の場においてなくなったのはブドウ酒なんですよ。ブドウ酒がなくなったっていうことは、もともと入っていたその器が空っぽになっているということじゃないですか。なのにお母様から言われた時に主は断るんですね。で、時というのは主が作るものじゃなくて私たちが作るものなんですよ。主ご自身が私たちに関わるその時は、私たち自身の信仰によって主が関わってくださる、関わってくださらないということなんですけど、主ご自身を敬う神のね、葡萄酒がなくなったっていう時に、その葡萄酒を満たすお方として、ね、この主のその能力を敬うということは、息子と子供の間にということではなくて、主のなさる、そのメシアのなさる、神のなさる、預言者のなさる、その技なわけなんですよね。ということなんですけれど、その言葉から親しげがあって、親子関係がそこにあったんですけれど、主ご自身はこの親子関係で奇跡は起きないよ、ということを言ってるわけ。それで、あなたと私の親子関係で奇跡は起きませんよ、ということをはっきりとしているのは、キュナイト。親子関係で言われたことを、主は、親子関係、ではない言葉でお返しをするんですけど、それも最も 本当に尊敬する婦人王っていうね、もう本当にあの女の人の最高のあの敬意を表す言葉でお話をして、そして親子関係ではないよってそのことを望むんだったらということをそこではっきりとしている。そしたら彼女が言ったのは、今度はね働く人たちに言ったのが、この方が話すことをその通りにしてあげてくださいということを言ってるんですよ。だから私の言うことを聞いて葡萄酒を足してくださいじゃないの。でそこの見解がもうチュナイトというこの言葉の時になくなって、今度はこの働く人たちに言ったのは、この方がね話すことおっしゃられたことをその通りしてくださいと言ったのね。だからここで奇跡をしていただくその土台ができたんですよ。主は私たちは奇跡、印、不思議と言いますけれど、イエス様にあってこのなさる技というのは奇跡でもなければ不思議でもなければね、印でもないんです。こういう日常三次のね、通常の空気を吸っているかのようなことでありますよね。ということなんですけれど、私たち自身の側では自分たちができないことですので、そういうのを奇跡、印、不思議と言いますね。まあイエス様がそれを聞いて、今度イエス様が関わるこの土台がその言葉でできちゃったんですよ。この葡萄酒に関わる土台ができて、イエス様が言ったのがね、水を汲んできてね、その水がめを満たしなさいって言ったんだけど、先ほどパスタが言った通り、葡萄酒がなくなったら私たちは葡萄酒のね、その亀にいっぱいになってほしいですよね。でもここでイエス様が言ってるのは、清められてないところは満たさないよ、清められてないところは主は満たさないよっていうことを言ってるんですよ。要するにね、同じ水亀亀があったんだけど、葡萄酒が入った亀、片方はね、水が清めのね、儀式に使う水が入っていた亀、両方とも空っぽなんですよ。ですけれど、主が満たしたのは葡萄酒がなくなった亀ではないんですよ。清めのしきたりに従って使われて、そしてなくなったこのね亀、そこに主が葡萄酒の奇跡を起こすんですよ。だから私たち自身が本当にイエス様に会って満たしてほしい、ね、その案件があるときに、私たちは金がなくなったら金のザルにお金が入ってほしい、葡萄酒がなくなったら葡萄酒のザルに、ね、葡萄酒が入ってほしい、ね、人間関係が悪くなったらその人間と私の間にこれが解決されてほしい、全部そういうふうに全部関連つけてしまうんですけれど、主がここで私たちに言ってるのは、清めがないところにね、それはないよということを言っているんですよね。だからここで私たちが思い出すのは、古い革袋にね、葡萄酒は入れないということなんですよ。私たち自身が清められていない、そういう状況の中において、ね、今お金を私たちに与えるとしても、変わっていない金銭感覚でそれまた使うんです。ね？病気にかかりました。それで健康を与えてください。ということなんですけど、清めがなくまた健康が与えられたら、ね？またパチンコいっちゃう、その健康で。ね？だから、主は新しいものに、入れるって言ってる、新しいものにね。だから本当にイエス様が私たちと関わってくださり、特に何かを満たしてくださるということは必ずね、 清められていて、清めのために、あの必要な水、ね、その水がめがちゃんとあって、そしてその水がめの水を全部使い果たした、その空っぽ、その空っぽになった時に、葡萄酒がなくなったら、ね、その空っぽの清めの水の、ね、壺の中に、葡萄酒が入る。お金がなくなったら、清めの水がめの空っぽのところにお金が入る。健康が、ね、ない。という、不健康だった私たちの体にっていうことじゃないんです。この清められた、このね、空っぽになったっていうのは、これは清められたっていうのは明らかな証拠じゃないですか。その証拠があるところに、主の祝福が注がれるということですので、この御言葉を通して私たちはね、今日ね、また大もげをしなければなりません。私言いましたよね、皆さんに。ね。悔い改めが幸いだよって、祝福だよって、悔い改めが勝ち得てあまりあることだよって、これなしじゃ何事もならないよって言いましたよね。で、これで、今日のこの御言葉で私たちはまだすごいところに運ばれていくわけなんですよ。だからいつも何をするべきだ？自分の中に清めの水をね、たくさん使うんです。たくさん使って、そして空っぽにしておくの。で、空っぽにした時に、ないでちゅーって言った時、ね、すごい、ね、もう、イエス様が、ああ、やっと関わる。やっと関わることができる。つって、関わってくださる。そして、その案件が満たされる。それも、先ほどの葡萄酒じゃなくて、ね、上等なもの。だからね、私たちが祝福されたものがどれだけ上等かっていうのをね、それをね、宴会のね、一番マスターは、それを、証明したじゃないですか。ね。なんでこんな上等なものをって。私たちが祝福を受けるのはどんな祝福かしたら、上等なものです。
ね。アレルヤ。
何かこのメッセージの前に何か養いがあったみたいですね。たまたま今日この箇所が開かれたのもまた主の導きですね。まあ後で教えていただければと思うんですけども、まあ、要するにですね、清めのために用いられていた器なんですね。人のもう立法上の神様がこれは汚れているという、ね、清めなさいと、ね、悔い改めなさいって、ね、そのために、ね、流してきた水のがその源がこの水がめだったわけです。この6つの、ね、水がめ、それをイエス様は用いられました、ね、人が飲み食いした器、ね、もう酒がなくなった、ね、お神これを満たしてくれ、ね、そんな願いは、ね、神様は満たしません。本当にイエス様との主従関係において自分が自由になるということ、そしてイエス様が用いられるのは汚い器でなく清い器だということ、キム・ヒョンジュン博士もよく言ってますね。器が、ね、黄金でできているか土でできているか、そんなことよりも、清い器を主は用いられるんだ、ね、だからまず自分自身を清めなさいって言ってますね。そうです。私たちも器として、ね、なんで私という器は用いられないのか、なんでこの、ね、酒瓶はお酒で満ち溢れないのか、ね、そういうふうに思っても、ね、思う以前にまず私たちが向かうべきは主の御心は一体何であるのか、イエス様は何とおっしゃっておられるのか、自分は、ね、イエス様より上なのか下のか、下の立ち位置に行かなくてはならないということ、ね、この位置づけ、これをまず私たちはしていくべきなんですね。で、それでこのディアコノスたち、手伝いの人たちはイエス様のお言葉を待ちました。したらイエス様はお言葉をくださいます。で、何節でイエスは彼らに言われた、水がめに水を満たしなさい。アーメン。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。 イエスは彼らに言われた。さあ、今、汲みなさい。そして、宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役は、葡萄酒になったその水を味わってみた。それが、どこから来たのか知らなかったので。しかし、水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は、花婿を呼んで、言った。誰でも、はじめに良い葡萄酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると、悪いのを出すものだが、あなたは良い葡萄酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印として、ガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。アーメン。イエス様は、指示されました。さあ今汲みなさい。そしてこれをみんなに配りなさいじゃなく、まずねですね、宴会の世話役のところに持っていきなさいと。そうです、宴会の世話役の、この世の中のこと、結婚式のこと、この宴会のことについては何でもかんでも、ね、もう知識も経験も豊富な人です。そして、ね、彼に持っていった。そしたらこの葡萄酒、良い葡萄酒だと、ね、宴会世話役は認定したんですね。そして、ね、世の中の、人の、まあ、こういうふうにすれば、経済的に、ね、なりますよ、こういうふうにすればお得になりますよという、そういったルールを、ね、教えてくれるんですね。誰でも初めに良い葡萄酒を出す、ね、けれども、ね、人々が十分に飲んだ頃になると悪いのを出す、ね、そういうふうにしたら、ね、より経済的ですよ、よりお得ですよ、ね、こういうことを言うんですね。しかし、ね、イエス様のやり方はそういった、ね、何かケチケチとしたものではないんですね。本当に主が与えてくださるものは最上の良いものです。この宴会の世話役はどこからそれが来たのか分かりませんでした。もともと水だったということも知りません。またそれが、ね、この清めのしきたりに従って置かれてあった、ね、その水がめから、ね、その6つの水がめから来たということも知りませんでした。どこか、ね、別の良い葡萄酒のを保管していた、ね、ところから持ってきたんだと思ったんでしょうね。
要するにですね、これは何を意味するかといったら、清められた後に主が与えてくださった祝福は本当に味がいいということなんですよ。
アーメン、
ね、上等な味ということなんですよ。だからそれがお金であっても上等な味、ね、最高の味だから、あの人が作られたものというのはそこにはね、混ざり物が入っているということですので、雑な味が残っているんですよ。ですけれど、清められた人に主が満たしてくださるこの祝福の味というのはもう上等な味なんですね。今まで味わったことがない味ということなんですね。先ほどまでみんなが飲んでいたのもブドウ酒なんですよ、ね、喜び、葡萄酒にはもう一つの喜びという意味があるんですけど、上等な味の葡萄酒というのはもう上等な喜びという意味がここには隠されているんですね。この御言葉を通して、まだ私たちが知らなければならないというのは、主の仰せられた言葉があった時にそれを実行するね、しもべがここには必要だ。だから皆さんのね、通われているその教会の先生方は本当に必要なんですよ。御言葉が与えられましたよね。水を汲んでね、縁まで満たしなさいって言いましたよね。条件があったんですよ、ここ、縁までって。だから皆さん一人一人に対して主の御言葉が与えられた時というのは、しもべがしなければならないのは、皆さんのこのね、祝福の器がね、本当にこう縁まで満たされるようにね、ずっと私たちは祈って水汲みをしなければ、御言葉を伝えて水汲みをして、祈って水汲みをして、そしてそれが満たされていくようにしなければならない、その責任があるということなんですよ。 だからこの水を汲む人、そして清められた人、そして命令するイエス様、そして命令された言葉通り水を汲んで淵まで満たすね、これが全部三拍子揃った時にね、上等な味の祝福がそこに存在するということなんですね。だから下辺たち本当にこの言葉を通してその祝福があらわにされるまで絶対にね、御言葉を伝え育み育て、そして満たしていく、その責任が絶対に必要である。そのためにちりとちりの間を来たり来たりしなければならないね。その責任が私たちにはあるんですね、うん、
でこの地と地の間行ったり来たり、皆さんシンデレラってよくご存知ですね。女性の方は、ね、シンデレラストーリーに憧れます。皆さんシンデレラってどういう意味かご存知だったでしょうか、あの日本語でシンデレラ訳すとハイカブリ娘っていうんですね。あのイタリア語で、シンデレラ、シンドラ、これシンダーという言葉が要するに灰、塵とか灰なんですね。でそれです。シンダー、その灰の中を行ったり来たり、これがシンデレラの元々の意味ですから、これディアコノス、もうそのものなんですね。シンデレラってこのですからシンデレラ、要するに灰の中を行ったり来たり、これをするのがシンデレラですけども、元々彼女不遇の中で貧しい中で、そしてもう本当はやらなくてもいいはずの仕事を、もう修道さんから言いつけられて、もう灰をかぶって行ったり来たり、もう汚い格好のまま、でそれで王子様と結婚するなんてとんでもない、そういう状態でしたね。けれども彼女王子様と、不思議な縁で結婚します。でこのストーリーですね、世界中にあるんですね。イタリアだけじゃないんです。あの日本にももともとこのシンデレラに似たストーリーがありました。エジプトにもありました。世界中にあるこのストーリーね、その不遇の女性が素晴らしい男性に見初められて、そして結婚してハッピーエンドをする、これですね、実はもうこの世界的なストーリーなんですね。要するに誠のお金持ち男性イエス様に見取られる、それが私たちですね。この黙示録21章においてこの誠の結婚、もうそれが示されておりますけれども、この黙示録21章において、一節から、4節のところを見ますと、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は水から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。アメン。花嫁になるための条件、それは花嫁の前は灰かぶり娘である必要があります。しもべ、ディアコノスである必要があるんです。このイエス様に対して、上から目線でイエス様に何か指示しても、イエス様はあなたと私何の関わりがありますかって言われてしまいます。けれどもディアコノスの立場 になって、そしてイエス様が仰せられることは何でも言うことを聞く、この灰かぶり娘の立場になるならば、やがて主人の方がですね、今度逆にその人に、ね、仕えてくれることになります。主人は花嫁のために、ね、いろいろと労を負ってくれたり、もてなしてくれたり、必要を揃えてくれたり、ね、するのが主人ですね。イエス様は、この、ね、誠の結婚、この、ね、啓示録21章における、このところにおいて、ね、この子羊の花嫁として、ね、現れてくださいました。この21章の9節でも、ね、子羊の妻である花嫁を見せましょう、ね、書いてありますね。そしてこの子羊の妻である花嫁は素晴らしい飾りで飾り立てられます。イエス様はあの地上における結婚においても特別な思い入れを示されました。そうです、誠の花婿であるイエス様はこの誠の結婚へと導くために人々をこの地上においてまずディアコノスとして整えられるんです。主人と花嫁の関係、ね、これは言ってみれば、ね、主人の方が上で花嫁の方がそれに対する従の関係ですね。私たちもですから、このイエス様に対してはおっしゃることは何でも、ね、言うことを聞きますという、ね、この立ち位置が、ね、必要であるわけです。この、ね、子羊の妻である花嫁を、ね、のその有様は、ね、天から下ってきた、ね、エルサレム、この21章の十節以降のところに、ね、本当にこの新しい聖なる都エルサレム、これが花嫁です、ね、私たちみんなこの新しいエルサレムになるんです。そしてこの新しいエルサレムには、ね、12の門があって、また12の土台石がある、ね、そして、ね、その都は四角で、ね、縦横幅みんな同じ、ね、1万2000スタディオンの、ね、もうすごい莫大な大きさの正方形なんですね。正六面体です。正六面体の成り立ち、それが天国の成り立ちです。イエス様はね、あの水がめ6つを満たしましたね。まあ、不思議とね、6という数字、これ、もう7という完全数から1つ足りない数字であり、そして人間の数とも言われています。人間は第6日目に作られました。7まで1個足りない、ね、不完全。けれども、イエス様にあって、ね、完全にされるんですね。人間という存在は。このイエス様にあって、私たちは完全にされるんです。この新しいエルサレム。本当にすごいゴージャスな宝石で飾られております。この21章を見ると、第1の土台石は何々で、第2はサファイアで、本当にゴージャスに飾られています。これ何のために飾られるか、花婿のためにです。花婿のために飾られた花嫁。それが私たち教会、エクレシアの究極な成り立ちが、結局この新しい新天新地のエルサレムです。さあ私たちは、ね、この地上においてこの天国を目指すべきです。誠の結婚、ね、誠の花婿であられるイエス様を今この地上において、本当に私たちは、ね、シンデレラ、ね、灰かぶり娘、ディアコノスとしてこのイエス様に仕えるということをしていくならば、この、ね、結婚は満たされていくんです、ね、地上において確かに男女が結婚します。それは、ね、天国における方なんですね。この地上のすべての成り立ちは天の模型であるとも、ね、聖書に書いてあります。型なんです。私たちはこの地上において本当にこのイエス様に対して、ね、ディアコノスであるべきです。このイエス様を覗いてしまったら、ね、一体どういうふうになるのか。このイエス様がくださるブドウ酒を味わうことはできないんですね。今朝の蒼天礼拝でも開いたんですけども、ルカによる福音書の14章をちょっと開きたいと思います。ルカの14章の15節から24節のところです。主の食卓の素晴らしいブドウ酒や素晴らしいご馳走を味わうことができる人と、その対象を味わうことができない人が、ね、ここに書いてあります。 ルカの14章の15節から24節。イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあ、おいでください。もうすっかり用意ができましたから、と言わせた。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、どうしても見に出かけなければなりません。すみませんがお断りさせていただきます。もう一人はこう言った。極引きの牛を買ったのでそれを試しに行くところです。すみませんがお断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。で、ここにおいて3タイプの人たちがことごとくこの、ね、主人のその盛大な宴会の誘いを断るんですね。この主人は当然、ね、誠の主人であられる、ね、イエス様を表しております、ね、神である主、ね、この神様が催した宴会、ね、神様が来なさいと言われる、ね、この催しに対して、ね、この3人はどういうふうに断ったか。まず最初の1人目はですね、畑を買ったのでどうしても見に出なければなりませんと言いました。この神の国の食卓、そのご馳走、そのぶどう酒を味わえない、まず最初の人は、自分が自分のお金を出して畑を買った、それを、ね、見に行く、それを試しに行く。畑、これは生活に必要なものを産出するところですね。神様から離れて自分の手で畑、自分の手で仕事をして、神様抜きで仕事をする。神様抜きの畑。このような畑は、イエス様が用意されたご馳走、またその素晴らしい味わいのブドウ酒を味わえないんですね。結局自分の手でその畑を耕して、汗水流して耕して、雨が降るか降らないかも、それも天任せ。雨が降らなかったら畑はどうしようもないですね。そのようなね、畑を自分で見に行こうとして、この天の御国の宴会を、ね、断る、ね、こういう人はこの神の国の素晴らしい食卓に預かることはできないんです。で、2番目、ね、もう一人、極引きの牛を買ったのでそれを試しに行く、ね、この牛、これ、ね、畑を耕す上で非常に便利な、ね、ものです。牛はさらにお乳が出ますね。また、ね、焼肉にすれば、ね、美味しいです。このようにね、生活をに潤いをもたらしたり、便利をもたらしたり、ね、まあ、皆さんの生活においてパソコンとか、あるいは、ね、何か、電子レンジとか、ね、そういったもの、生活を潤したり、あるいは便利にするものですけども、そうしたものにかまけて、この神の国のことを、ね、蹴ってしまう。そういう人もまた、この天の御国の宴会、イエス様のその素晴らしいブドウ酒を味わうことができない、ね、人です。で、さらに3番目の人は、結婚したので行くことはできません。結婚を理由にして、私は結婚生活の方が大事だから、だから、この礼拝とか神の国のこと、すみませんが、お断りさせていただきます。こういう人も、この天の宴会に預かることはできないですね。世の中の人は思うかもしれません。夫婦生活を第一にして何が悪いの？日曜日に、教会に行くよりも、ね、夫婦で旅行に行ったりとか、ね、そういうアミューズメントに行ったり、そちらの方がいいんじゃない？いやいや、ね、確かにその時は、その時楽しいかもしれません。けれども、必ずしもそうした、ね、旅行とかアミューズメントが夫婦関係を良くするとは限らないんですね。イエス様よりも、ね、自分の妻の方を優先させる。イエス様よりも夫の方を優先させる。その夫婦がどうなったか、ね、人類最初の夫婦がそうでした。神様の言葉よりも、ね、妻の声の方に従ったら 結局汗水流して畑を耕さなければならなくなった、ね、結局ですね、結婚生活においても神の国イエス様のことを優先させない、ね、であるならば、このイエス様が用意した素晴らしい宴会の食卓を味わえない、イエス様のブドウ酒を味わえない、そういうふうになってしまうわけで、結局自分の手で畑を耕したり汗水流して、あるいは本当に、ね、心をビクビクさせながら毎日、ね、倒産しやしないだろうか、妻を怒らせたりしないだろうか、そういうふうに思いながら生活しなくてはならない。結局ですね、結婚においても生活においてもビジネスにおいてもあらゆる面においても、この神の国をまず第一にしないとするならば、主の恩恵は全く味わえないわけですね。で、この、21節以降をお読みしていきますと、しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人や富具の人や盲人や足苗をここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように、無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいないのです。で、このイエス様が主人であるにもかかわらず、その主人の言う通りにしない、自分が主人となって、自分の畑の方が、自分の牛の方が、あるいは結婚の方が優先だよ、そういうふうに言う人は、この素晴らしい食卓の食事を味わう者はいないんです。そのようなものはもう入ることはできない。だから本当に私たちはイエス様を主人とするということ、そして、ね、ことさら結婚ということにおいて、本当にイエス様を中心とした結婚、これを私たちは見据えていくべきです。私たちはディアコノス、塵の中をくぐる者として、イエス様が仰せになられたこと、それをその通り実行する。そして私たち自身がですね、本当に自分の欲望を満足させてもらうためにイエス様を利用するということ、これはないんです。イエス様が主人ですから、もし私たちがこのブドウ酒瓶を満たしてくれ、そんなこと言っても皆さんは聞かないんですね。
要するにね、皆さん、私たち本当に知るべきなんですよ。上等な畑を買った、上等な仕事を見つけたとしても、その上等な畑にね、雨もまた光も風も与えてくださるのは主なんですよ。で、上等なものにその時にかなったね、早雨遅雨、天の露、上の水下の水、栄光の太陽の輝き照らし、そして祝福のね、実りを促すこの風が吹いてこないことには、上等な畑がね、私たちを上等に苦労させるだけなんです。笑うことじゃないんだよ。本当だよ。畑なかったら苦労しなくていいじゃん。ここにいるんだよ。畑ね、夫が無駄に買った。おかげでね、畑仕事はしないで、草ぼうぼうでね、いつも草取りさせられて、指がこうなっちゃって、それ今癒されてこうなったけど。いつもこれを取ってたから。ね。だから、上等な畑で、上等な実り、それを、ね、得るためには、畑は自分が買えるものの、早雨、遅雨、天の露は自分で買えないんですよ。ね。だから、この上等なものを持つと、主がいいよって言ってくれない限り、上等な苦労をするわけなんですよ。ね。そして、上等な、その牛を買いました。ということなんだけど、なんだか知らないけど、買いに行った時すごいいい牛だったのに、 うちに来た途端に病気になってヘナチョコね、そんで肉、病気になったあの牛だから肉も食えないね、金だけをなくして本当にあの重たいものをね、焼くなり土に埋めるなりしてね、あの後始末が大変ね。それで上等な女に出会って結婚しましたね、上等な男に。そしたらこの上等な女がね、あの良くないことをするわけなんですよ、テリラみたいにね。そしてどうなった、サムソンどうなったの、目がくぐり抜けられてね、裸にされて。だから上等というのは、私たちが言ってる上等は主が保証してくださらないと、上等なものが上等な苦労につながる。大変だよ、上等な苦労。だから自分が用意した畑、自分が用意した牛、自分がね、神に聞きもしないでね、あ、上等だと思って選んでしまった夫や妻、大変だよ。畑はね、ほったらかしにすればいいよ。あの牛病気になったらもう始末すればいいよ。この夫や妻だとね、ほったらかしもできないし、死ぬ時までずっと付き合わなければならない。大変だから、だからその上等というものに目がくらんでね、上等な苦労を買い取らないように本当に気をつけた方がいいよ。本当気をつけた方がいいから。上等な苦労はダメでしょ、嫌でしょ。そういうことですよね。上等なお方一人しかいないじゃんね。このお方により頼んでね、食いてね、水がめをもう空っぽにして、そして必要な時にくださいって言ってね、分かち合いは主のしもべと分かち合ってね、見事は与えられたらその御言葉通り自分のためにね、もう本当に責任を持って祈ってくれる、そういうしもべを見つけて、そして本当にあの上等な葡萄酒を手に入れるね、極上の味を味わう、これが今私たちに必要なものなんですよね。アメン。
この、ね、ルカの人、結婚の中からイエス様を締め出してしまったんですけども、でもこのヨハネ2章は、ね、この結婚の中にイエス様をお招きしました。これが本当に彼にとって幸いでしたね。私たちはまず、ね、結婚においてこの地上の生活、ね、ビジネスやまた日常生活を、ね、いかに整えるかにおいて、本当にイエス様をお招きするということ、まずイエス様を礼拝するということ、イエス様の宴会にまず先に出席するということ、これがまず第一で、それをなしなしにしてしまったら、上等な苦労がつきまとってしまう。この今日のところ、本当にイエス様は結婚をまず本当に特別なものとされました。なぜ？それはやがて天における誠の結婚があるからです。だから私たちはこのイエス様とこの誠の結婚に入るまで、地上においてはディアコノスとして進みゆくべきです。イエス様が主人、そして私たちはしもべ、そして進みゆくならば、灰かぶり娘が王子様と結婚できたように、私たちは王子様と、王の王、主の主なるお方の神の御子キリストと、結婚する誠のシンデレラストーリーに入ることができるんです。どうか皆さんはこの地上において本当にディアコノスとして、イエス様のしもべとして、イエス様が、これをしなさい、 あれをしなさいって言われたらこれをしてあれをする。そして本当に私たちは自分の汚れたブドウ瓶ではなく清めのものを器を用いて私たち自身を清められた器として用いて、そして主に喜ばれるものとしてこの人生を歩んでいき永遠へと入っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今皆さんそれぞれが今いただきしましたこの御言葉をもとにそれぞれの祈りを祈る時を待ちたいと思います。
主よ、一番私たちが気をつけてしなければならないのが結婚という契約です。主よ、私たちが使ってなくなる金と結婚することがありませんように。そして年取れば下ろされてしまう地位や名誉と結婚することがありませんように。そして私たちが飲み打つ買う、そして薬と結婚することがありませんように。私たちが畑と結婚することはありませんように。私たちが牛と結婚することはありませんように。私たちが主が望んでいない男や女と結婚することはありませんように。主よ、あらゆる間違い、これを私たちの人生に招き入れて、そして自分から上等な苦労を買ってすることはありませんように。主よ、あなたが私たちを今日の御言葉を通して祝福してくださったことを感謝いたします。主イエスキリストの皆と血潮と命の栄光によって私たちは祈ります。カナの婚礼の場所にイエス様を招いて、そしてこの清めを忠実に守ってきたこの夫婦は祝福をいただくことができました。この婚礼の場には主よ、本当にこの夫婦が口までに満たされて祝福をいただくにふさわしいその条件が全部揃ってありました。主よ、悔いたそのために清めのために必要だった水を全部使い果たして空っぽの水瓶がそこにはありました。そしてその空っぽの水瓶を満たすことができる上等な葡萄酒にできるそのただ一人のお方イエス・キリストを招いていました。アメン。そしてそのイエス様の仰せられた言葉を聞いてその通り忠実に口まで満たすしもべがそこにいました。イエス様、こんなにもぴったしと条件が揃えられていたのです。でも主よ、よく考えたらこの条件ってそんなに難しい条件ではないです。自分が日頃清めに本当に力を入れて、そしていつも清めて清めて清めて、そして本当に清められたもの、そしてその壺の水を空っぽにするものになるということと、御言葉を仰せられるイエス様が必要、そしてイエス様の言葉を聞いてその通りそれを守り行うしもべたちが必要、その後はわあ上手だねっつって主のなされた技を褒めたたえるその観客が必要ということだけです。主よ、私たちはあなたに祈ります。上等な祝福の味を人々にも味わわすことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。 人のために主よ、私たちは日頃祈っております。主よ、私たちをあなたが上等な成功者としてくださり、そしてそのあなたのなされたその成功の技をより多くの人々に伝え届けて、そして主のなされた技がどれだけ上等なものか、それを私たちが証しすることができますように、主よ、あなたが私たちを用いてください。そして成功者の輪をイエス・キリストにあって立て上げていくことができますように、主よ、あなたが祝福してくださいと、私たちは常日頃あなたの御前において祈って、あなたに願いつつ、主の御名を褒めたたえることを感謝いたします。本当に条件をこうあなたは私たちに教えてくださるお方、あなたのこの条件をした時、これは法則、そしてこの法則を満たした時、主よ、それはその通りになって実体化されること、それをいち早く私たち一人一人が味わうことができますように、主よ、今日あなたがこの御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉、この御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。イエス様、あなたこそ我らの主人です。あなたが仰せられること、これをあなたが行けというならば行く、来いというならば来る、そしてこれをせよとするならば主、私たちはするという、あなたのしもべディアコノスとして主を本当に歩んでいくことができますように、そうするならばあなたが本当に御心のままをなしてくださり、私たちに主よ、あなたのその素晴らしい御業を私たちがもっともっと体験していくことができるからです。私たちはただあなたが仰せられることをそれをなすものであり、そして本当に私たち自身いつでも清めをしているものでありますように、自分の塩ワインの飲み食いのその器ではなく、むしろ本当に自分自身を清めに清めに清めで使ってきた器をこそあなたは用いられるお方、本当に私たち自身が清められたものとなって、そうしてあなたに豊かに用いられて、私たちという器が本当にあなたの喜びの葡萄酒で満ち溢れるようになりますように、どうか導いてください。結婚、これは本当にあなたが尊ばれたこと、そして本当に聖書は結婚で始まり結婚で終わる、どれほど本当にこの結びつくということは大事なことでしょうか。本当に私たちは主をあなたと結婚するということを、これを覚えつつこの地上における人生を歩んでいくことができますように、あなたを除いた結婚は、あなたを除いた畑やまた生活は上等な苦労がつきものです。私たちはむしろ上等なるお方との結婚を意識いつもしつつ地上を歩んでいき、そしてやがてはあの天に迎え入れられるその日に至るまで、栄光の花嫁としていつでも油を整え御言葉を灯し、そして歩んでいくことができる私たちでありますように、どうか助け導いてください。あなたが今日もこのように素晴らしい導きを得させてくださったことに感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン、
アーメン。
すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今夜私たち一人一人に語ってくださった御言葉、この御言葉を私たち一人一人がただ聞くだけのものでないように、御言葉を実行する私たち一人一人として主の皆を褒めたたえることができますように、整え導いてくださることを心から感謝いたします。豊かに油貯金をする私たちでありますように、 あなたがしなさいと言われることをし、そして主が忌み嫌われることからは背を向けて、そこから離れていく。イエス様の血潮によって清められて、一つ一つ整えられた姿を持って主に仕えることができる私たち一人一人でありますように、助けてくださることを感謝いたします。それぞれが本当に灰かぶり娘、灰かぶり息子として、イエス様、あなたのしもべとして、主人は主イエス様ですと心から宣言し告白し、そしてただ主に仕える私たち一人一人でありますように、その道が最高の上等な祝福を、上等な豊かな喜びをいただく、そのコツであることをあなたが語ってくださったことを心から感謝いたします。ディアコノス、このしもべとして私たち一人一人は、たとえ塵の中であっても、たとえそのいろんな道であっても、主が共にいてくださるその道を喜びを持って主に仕えることができますように、主が鳴らしてくださるその太鼓の音に合わせて私たち一人一人が主に仕えることができますように、祝福してくださることを感謝いたします。主は今汲みなさいと言ってくださいます。今汲みなさい、この水がめを縁までいっぱいにしなさい。今と主が声をかけてくださっている今この時、私たち一人一人にその時その時与えてくださる御言葉があります。今船の右に網を下ろしなさい、今時の声を上げなさい、そのような一つ一つ今やりなさいと言われる主イエス様、あなたの御声にそのままに聞き従うことができますように、そして主が今と言われた時にはいと主に従い行う、そのところに豊かな祝福が、豊かな喜びがあることを私たちが豊かに味わい知ることができますように、整え導いてくださることを心から感謝いたします。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。私たち一人一人、その正しい行い、主の御心にかなった行いでもって、その清い麻布を一人一人追っていくことができますように、そして灰かぶりであった私たち一人一人が、灰まみれであった私たちの衣がいつの間にか、イエス様あれよあれよという間に、イエス様が光り輝く清い麻布へと変えてくださることを心から感謝いたします。それまでのその嘆きの日々は終わり、主が私たち一人一人の目の涙をすっかりと覆い拭い去ってくださり、もはや死もなく叫びもない苦しみもない、そのような御国へと私たちを導いてくださることを心から感謝いたします。その時その時の選択、今夜も私たちにその選択を私たちに示してくださいました。畑を買ったから、牛を買ったから試しに行きます、結婚したからその宴会の場には行けません、そのようなものではなく、私たち一人一人がどんな時にも神の国とその義とをまず第一に求めることができますように、祝福し導いてくださることをイエス様よろしくお願いいたします。双心ではなく、イエス様あなたを心から純粋にまっすぐと愛するその思いを持って、主に喜ばれる道を、そして主が備えてくださる最高の祝福を、この手にこの心に思いに豊かにいただく私たち一人一人でありますように、主が祝福してくださることを心からよろしくお願いいたします。今夜あなたが語ってくださった御言葉が、我がものとして私のものとして、それぞれがいただき尽くすことができますように、主が豊かに導き、そして祝福してくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。